議案等審議状況、未来クラブ、倉敷創生クラブ、無所属クラブ、公明党倉敷市議団、新生クラブ、日本共産党倉敷市議会議員団、倉敷希望の会、市長提案議案など、予算案4件、条例案11件、事件案8件、人事案1件、報告1件のうち主なもの及び賛否の分かれたものを掲載。件名、結果、賛成反対の順に読みます。令和2年度倉敷市一般会計補正予算第8号、新型コロナウイルス感染症対策として、市内の感染者発生に対応するための PCR 検査等委託料や、入院患者の医療費公費負担に要する経費の追加分、保育所や学校などでの健康診断時に必要な器具の滅菌器や加湿器などを整備する経費、地域経済活性化策として、お店を応援キャッシュレスでお得事業の第2弾、買って応援メイドイン倉敷応援事業、食べて応援新型コロナウイルス対策取り組み宣言店応援事業、立ち上がろう町活応援事業を実施するための経費、また、小認定子ども園の令和3年4月の開園及び同月から西八幼稚園で預かり保育と3歳児保育を実施するための準備経費、児童生徒に1人1台パソコンを整備する経費の追加分、令和2年7月の大雨で被災した農地の復旧に要する経費、真備緊急治水対策として川辺排水機場のポンプを改修する経費、小島地区に学校給食共同調理場を整備するための土地購入費など約15億1700万円を計上。このほか山陽配置跡地整備事業費などについて債務負担行為の設定を行うとともに、小島市民交流センター管理運営事業費などについて適正な工期を確保するなどのための繰越免許費を合わせて計上。原案可決、日本共産党倉敷市議会議員団のみ反対。反対のところは、山陽配置跡地整備事業費の債務負担行為の設定について、整備計画がアドバイザリー業務委託であること、跡地に学校給食共同調理場も検討するとされていることから反対。また、マイナンバーカードの普及促進に関わるとして、社会保障、税番号制度、個人番号カード交付事業費、小島地区の新たな共同調理場整備は認められないとして、新共同調理場整備事業費について反対。令和2年度倉敷市一般会計補正予算第9号。国が一人親世帯臨時特別給付金の再給付を決定したことに伴い、児童扶養手当受給世帯などに対して、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を再給付する一人親世帯臨時特別給付事業費として、約5億5400万円を計上。原案可決、全会派賛成。損害賠償にかかる専決処分の報告について、了承、全会派賛成。中、原勲、倉敷創生クラブは棄権、塩津学ぶ無所属クラブは議決日12月4日欠席。請願。請願とは、市民の皆様の市政に関する要望や意見。件名、結果、賛成反対の順に読みます。日本学術会議会員候補の任命拒否を撤回し、全員の任命を求める意見書の提出について、菅首相は日本学術会議が推薦した105人の新会員候補のうち6人について、理由を明らかにしないまま任命を拒否した。日本学術会議は法に基づき高度な独立性が大原則とされ、拒否権はないと解されている。今回の任命拒否は内閣の判断のみで過去の政府答弁を一方的に変更し、国権の最高機関である国会をないがしろにするものであるとともに、 憲法第23条で規定する学問の自由と法の趣旨を踏みにじるもので、学問科学に対する政府の統制が強まり、科学の多様性が失われ、その発展が阻害されることになりかねない。日本学術会議が推薦した新会員候補6人の任命拒否を撤回し、6人全員を任命するよう求める。不採択。日本共産党倉敷市議会議員団のみ賛成。反対のところは、国の機関なのだから国が責任を持ち任命権を行使すべきである。学問の自由を制限すると言えるのか疑問である。市議会が何か意思表明すべき状況立場ではないなどの理由により意見書を国に提出することに反対。旧会議大学校小島文庫跡地の購入を決める前に住民説明会の開催を求めることについて、市は令和2年4月に突然自公方式の調理場を廃止して3つの大規模共同調理場に統合する方針とし、その後旧会議大学校小島文庫跡地を最初の候補地として発表した。すでに稼働している大規模共同調理場では、国が定める2時間以内の給食提供という食中毒対策が守られていない。大量調理のため、細やかな工夫ができず、アレルギー児童への対応も後退している。各学校から栄養士と調理員がいなくなり、食育が困難になる。また、教職員の過重負担につながるなど、いくつもの大きな問題点が指摘されている。何より問題なのが、市が保護者や学校、地域住民に何の説明も資料提供もないまま、意見を聞く場を設けることなく、結論ありきで強引に計画を進めていることである。旧会議大学校小島文庫跡地の購入を決める前に、小島地区の住民、関係者に説明し、意見を聞く場を持つことを求める。不採択。日本共産党倉敷市議会議員団のみ賛成。反対のところは、説明を求めるという点は理解できるが、共同調理場方式そのものについては、これまで相当の時間をかけて議会でも議論し、安全安心な給食提供体制の維持は喫緊の課題である。共同調理場が必要との方向性が出ているなどの理由により反対。すべての医療・介護事業所に対する前年実績費の減収分の財政支援を求める意見書の提出について、新型コロナウイルスの感染拡大により、全国の医療・介護事業所では、令和2年3月以降、患者・利用者の減少などで大幅な減収となり、利益率の悪化が続いている。これまでの診療報酬・介護報酬の引き下げは、医療・介護事業所の経営を極限まで逼迫させ、慢性的な低収益構造を招いており、仮に事業収益が平時に戻ったとしても、自助努力だけではコロナ禍による減収分を挽回することはできない。先般医療機関に対する緊急融資が実施されたが、資金繰りにおける一時しのぎに過ぎない。目前に迫る医療介護崩壊を食い止めるために、国の責任による迅速かつ大規模な支援策が直ちに必要であり、すべての医療・介護事業所に対する前年実績費の減収分の財政支援を求める。趣旨採択。全会派賛成。中、趣旨採択。請願の趣旨や考え方に理解できる部分はあるが、採択まではできないという決定。今回、請願の求めている国への意見書提出はしていません。心身障害者医療費公費負担制度改正に関する意見書の提出について、内容は下記の議員提出議案に記載しています。採択、全会派賛成。議員提出議案、件名、結果、賛成反対の順に読みます。心身障害者医療費公費負担制度改正に関する意見書の提出について、心身障害者医療費公費負担制度は、 心身障害者に医療費を助成する制度だが、岡山県内では一部を除き、身体障害者及び知的障害者のみが対象となり、精神障害者には適用されていない。精神障害者は日常生活や就労において、身体障害、知的障害の当事者、当事者家族と同様に困難を極める。憲法第25条、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するのもと、精神障害者も身体障害者、知的障害者と同等の医療費助成を受ける権利がある。現在、全国の約4分の3の都道府県で、当該制度を精神障害者に対しても適用している。岡山県においても同様の適用措置が可能となるような制度改正が行われるよう強く求める。同趣旨の意見書、国と県に提出。原案可決、全会派賛成。